本庁の言葉のトリプリを永遠の命と題して榎本先生よりいただきます。
おはようございます。アドベントの日々を送っておりますが、クリスマスについて考えてみたいと思いますが、クリスマスというのは神様の側からの私たちに対する干渉であると言われます。それは神様と私たちとの大きな関わりの始まりなんだ。それがクリスマスである。それは私たちの命が神の永遠の命へ結びつけられる、その招きでもあると言えます。私たちの命はやがて消えてなくなる。そしてそこには何の意味もなくなる、無になってしまうものでありましょう。そのような命がキリストの救いによってかけがえのない神の民として迎えられることになった。この朽ちるべき命、果てるべき命が永遠のものにつなげられていく、そこにクリスマスの大きな意味があります。聖書には永遠の命という言葉が説かれますが、その永遠の命っていうのは私たちのこの命が永遠に続くというのではありません。私たちの命は限られており、どんなに金を払っても、どんなに長生きして健康を維持したとしても、それはやがて必ずと言っていいほど平等に消えてなくなるしかありません。立派な偉業を積んだとしても、あるいは何か得なことをしたとしてもですね、結局それは終わりに近づくのであります。信仰による永遠の命というのは、その私たちのこの生きている肉なる命がずっと長くいつまでも続くということではないんだ。それが神様のこの限られた命が神様の命とつなげ関係づけられる、そして私たちの永遠があるんだ。それが徹底して私たちの信仰なんだ。私たちの幸せ、私たちの健康、私たちの楽しみっていうものは願うし、そういうことが、祝福の根本のように我々は思いますけれども、最終的に考えるとそれはなくなるんだ。どんなに健康法をしたとしてもですね、結局それはなくなるんだ。これは完全に平等になくなるんだ。この世の中で華やかなものも、あるいは本当に苦労を積むものも、等しくそれはなくなるんだ。それが永遠の命になるんじゃないよ。それが徹底してそうなんです。そして神の側から来る、神様の一方的な側から来る関係づけによって、この私の存在の高い低い、汚い綺麗、華やか愚か関係なしに関係づけられてくる。それはこちら側から到達するんじゃなくて、向こう側から来るものなんだ。そしてそれを信じ、それに向かって私たちが今を生きていくのが信仰なんだ。徹底してそうなんだ。キリスト教の信仰は決して私たちの命が 少し長引くための信仰ではない。私たちのこの生活、現実の生活が人よりも苦難が少なくたり華やかであったあるための信仰ではない。徹底して向こう側から来るものへに対する我々の信頼と希望と、その長寿に尽きるんだ。ヨブは苦しみの中で議論を、友人たちが議論の対象になりますが、友人たちに対して反論しだしていますが、だんだん友人たちをも相手にしないで神様ご自身に語りかけ、議論を持ちかけ、直接自分の命について問います。ヨブはまずこの14章においては3つのポイントがあるかと思いますが、まず第一に人生の限界性というものを問うています。人は女から生まれ、人生は短く苦しみに耐えない。女から生まれたものであるから汚れているというのは、これは女性に対する大変失礼な表現であります。それはこの時代の人間観の限界性とも言えるでしょう。女性から生まれたから汚れてんじゃなくて、汚れてるから汚れてる、限界があるから限界なんです。男性はそれ以上に汚れているかもしれないし、また弱い罪深いものを持っています。いずれにしても私たち人間はどうしようもない弱く罪深いものであり、そしてそれは弁解の余地のない事実であろう。そして限界がある、限界がある。さらにその人生は花のように咲き、では花ように咲き出てはしおれ、影のように移ろい、流れることがないというものです。イザヤ書には、花は枯れ、花、草はしぼん、草は枯れ、花はしぼんが、神様の言葉は絶えることがないというふうにイザヤは言っていますが、私たちの命も草と花と同じように枯れていくんだ。短いばかりではなくて、その内容は苦難に満ちている。一瞬にして財産も子供たちも自らの健康も失い、妻からさえも離反されたヨブ、こんなに弱く汚れたものをこれ以上苦しめないでほしいと神に願います。どうか自分から離れてくれるようにと懇願するのです。もう命を終わらせてほしい。次にヨブは人生の一回性を嘆きます。木は切られてもまた芽を出す、川は枯れてもまた水が流れてきたら復活する。しかし人は死んだらもうそれでおしまいで何も残らない。なんと儚いことでしょう。ここには絶望しかない。人間の側から死をの乗り越える希望はない。人間が自分自身で死の眠りから覚める希望を持たなければ、希望もなければ また神ご自身以外に誰か人間を死から呼び覚ますことのできる者のいる希望はない。神が、そして神のみが死の彼方に希望を生み出す可能性が一つの遥かな灯火のように世の精神の限界に呼び上がるのであると、こういうふうにワイザーは言っています。すなわち人間の側からはもう限界なんだ。自分の側からはどんなに努力し、あるいは何か望んでもそれは完全に断たれているんだ。それは自分の側にあるのは絶望なんだ。そしてその絶望を彼はじっと見つめて、そこから目を離さない。第三に、救いは救いの神を呼び求めています。ヨブはその手から逃れたい、早く自分をから目を離してほしい、その目から隠されたいと望みながら、一方で神に接近し懇願し始めます。見ての技である私を尋ね求めてくださいと、私から離れてくださいというヨブが、私を尋ね求めてください、この矛盾こそがヨブの苦悩であり、また真実さと言えるでしょう。またヨブの信仰と言えるでしょう。遥か彼方の神の側からの希望を求めるのです。最後に底知れぬ鼓動について叫んでいます。神の嘆願にもかかわらず、そこに何の保証もなく孤独に陥るしかない闇が支配するのでした。信仰していれば、信仰していれば来るだろうという、その信仰心さえもですね、信仰心がこの神様の声を呼び覚ますっていうんじゃないんだ。自分の側にはその信仰心も含めて絶望なんだ。こういう信仰していれば救われるよ、こっちの信仰してたら助かるよっていうんじゃないんだ。それさえも断絶なんだというのです。深い痛みと悲しみの中にあるヨブにとって、これらのようにこれからどのような希望が持てるのか。周りの状況、自分の心情には希望を持てません。全くこちら側のもう終わりということでしょう。その絶望が襲ってくる。このままいけば人々はきっと私を笑い物にし攻撃してくるに違いない。ああもうダメだ、何もする気はしない、私を本当に誰が救ってくれるのかと叫ぶのです。このようなところから解き放ってくれるのは何なんだ。前にもご紹介したかと思いますが、あの三浦綾子さんがね、お亡くなりになる前にちょっと私をお尋ねしたんですよね。旭川のね家にお尋ねしたんです。そしてまああの78歳の時だったと思いますが、お亡くなりになる時にあのまあ三浦綾子さんもう後ないって言ってるから、なんか私に一言その言葉を残してくれませんかいう、まあ厚かましいお願いをしたんです。そしたらまあしばらく考えてて、ポツポツポツポツと彼女が私にあの言ってくれた言葉があります。 考え考えして重厚という小説を書き上げて本にさせた後です。もう本当に亡くなられる半年くらい前だったかと思いますが、こう言われたんです。絶望と平安、絶望と平安で、神の世界には絶望ということは決して存在しない。絶望している間は神との交渉が熱く深まる可能性を残してくれている。だから絶望していると知った時ほど平安なものはないとこうおっしゃったんです。その時は私何のこと言ってんのかなと思って、まあメモしてですね、そしてまあそうですか、ありがとうございますって、これもう5分ぐらいかかったんです、それ言うのにね。で、神の世界には絶望ということは存在しない、永遠なんだ、確かに神様は永遠の方である、しかし私たちは絶望する、絶望している、絶望するとき、まあ彼女もですね、あのいろいろとまあなさってこられて、そして人生最後になってですね、焦るんですね、焦る。なんでかというと、私が死んだらこの愛する光代さんがどうなるんだろうかと思ってるんです。で、光代さんに言いましたら、私が病院から20分ほど家に帰ってたら、その間に私が浮気してんじゃないかって、この人すごくやきもち焼くんですって言うんです。いやいやいやいや、すごいなと思って私も感心したんです。それから自分の残したものはみんな人のものになってしまう、まあ、あんまり人にはそんなこと、立派なことばっかり言ってんだけど、彼女は私にはそういう本音を吐いてた、まあ、弟みたいに可愛がってくれてたもんですから、だから何でも言ってくれたんです。で、光代さん光代さんで困ったことだって言ってるんです。ああこんな人でも、そしてあっちのあの天井からこっちを狙ってる人がいる、でそういう幻覚が見えるって言うんですね。で、私に聞くんです。先生、20代の愛と私のような80になろうとする者の愛とは違うでしょうか、同じでしょうかってこう聞くんです。そんで私はもうそれは違うやろと思ってですね、そんな小説家がわしに聞くことでもなかろうかと思ったんですが、その若い人の愛なんてギラギラしているだろう、欲望がありいろいろなあの嫉妬心やら愛憎愛犯でですね、ギラギラしているだろう。でももうそう言っちゃなんだけども、彩子さんはもうそんな年じゃない、まあ私が言ったのは清らかな愛だってせめて言ったんです。清らかな、もう先生のような清らかな人だから、もうそれは若い人の愛とは全然違うでしょう言ったら、そしたら違わないって言うんです。違わないよ、同じだよ、もっともっとドロドロしてるかもしれないよ。あ、そうですか、やっぱり小説家のように情熱家は違うなと思いながら聞いてたんですけども、その愛欲愛憎そういうものが渦巻いて、そしてその果てに絶望が来るっていうんです。寂しいよ、寂しいよ。そして彼女は続けるんです。絶望している時、神との交渉が始まるっていうんです。神との交渉が熱く深まる可能性を残してくれているって言ったんです。 神との交渉が熱く深まる可能性を残してくれていると絶望したら、その自分の可能性を持っているものが全部断たれた今、どこに頼るのかというと神様に頼るしかないんだ。神様に頼っても私の側にはもうそんな資格も何もない。でも神との交渉が始まる。言い換えるとそこに行かないとこの神との交渉ができなかったんだ。私にはこれがある、私にはあれがある、私はこんなことしてきたって、そんなものは全部ご破産になるときに神との交渉が始まる可能性だから、可能性を残してくれている。で一生懸命神様に語りかける。そして絶望していると知った時ほど、その神様との、ああ絶望した、で向こうから来る今度平安があるっていうんです。この平安は、この時の平安はかけがえのないもんだ。この平安は誰も取れない平安だ。神様の側から来る平安だから、私が作ったり人が死を保証してくれたりする平安じゃない。その平安を本当に神との交渉の中で得ときましょう。すごく大事なことを言い残してくださったなと私は感謝したんですけれども、私たちは自分の命がこう高まっていく、それをこう本当に希望します。あるいはなくしたものをもう一度取り戻したいとか、年寄ったけども今に見ているもう一度なんて思うけども、だんだん我々のような年になっていくともう回復不可能、遅くゆっくり行くように、老いるのがゆっくり行くようにとは望むけども、若いところには回復なんて望んだって意味持たない。そういう時に立った時にですね、本当の寂しさが来るだろう。しかしその時に神との交渉が始まるんだよ。ヨブはまさにその交渉をしてるんです。神との交渉、そしてイエス様は求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見出すでしょう、門を叩きなさい、開けてもらえるから、この約束をされるのです。そのイエス様が私たちのところに来てくださるんだよ、向こうから。クリスマスはこのような私たちへの神からの干渉であり、招待であり、関わりであります。アドベントっていうのはそういう自分を見つめるとき、古代の聖女はご挨拶にですね、メメントモリ、何時死を覚えよっていう挨拶をしたそうです。いずれ死ぬんだよ、その通りなんです。ということは神様の方をしっかり見ておきなさいよ、生きている元気な時に。神様の永遠につながされることが私たちが新しい命に生かされることなんだ。徹底してそうなんだ。神を恐れなくなると人は怖くなります。神のことが軽くなると物が重くなります。神の声が聞こえなくなると 人の声が大きくなります。神様が私たちのそばに来てくださる、語りかけてくださる、支えてくださる、その神様に私たちはつながるんです。それがクリスマス。そのクリスマスを待つものでありたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちは自分の輝かしい人生をと望みながら、儚い絶望に立たされることがしばしばです。しかしその時に神様が静かに私に語りかけてくださり、救いへと誘いかけてくださる御声を聞くことができることが感謝です。どうぞ主よ、一人一人に主が語りかけてくださり、キリストの福音が宿りますように。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。